本日から午後の礼拝では創世記の御言葉に聞いてまいりたいと思います。創世記はこの一文から始められます。はじめに神は天地を創造された。この世界の成り立ちについて古来からさまざまなことが言われてまいりました。世界がどのようにして始まったのか、この大きな問いについては様々に論じられてきました。そのことを科学的に説明する人々もありましたし、そのようなことはわからない、そのようなことに頭を悩ますよりは今現実に生活の中で直面している問題に対処せよ、そのように言った人もありました。しかし聖書は初めに神が天地を創造された、このように語ります。旧新約の66巻の聖書の全体の最初の一言がまさに聖書全体の重みのかかる一言であります。またここに私たちの命と存在の一切がかかっている、このように言うこともできます。神は永遠から永遠に存在しておられる方で、この世界があろうとなかろうと、また私たちの存在があろうとなかろうと、永遠から永遠に生き続けておられる方です。その神がご自身の御心によって世界を創造することを決意され、その御心の通りに天地万物をお作りになったわけです。ともかく聖書は世界は一人でにできたとか何らかの偶然によって生まれたとかは言わないわけです。神の御手によって創造されたと語ります。それは何を意味しているでしょうか。神様が世界を、また全てのものを創造されたということは、世界に存在している全てのものは被造物である、それゆえに作り主なる神との深い密接な結びつきの中にあるということであります。この世界のいかなるものも神様と無関係に存在しているのではないということです。もちろん私たちの命と存在についても同じであります。私たちも被造物でありますということは、私たちの一人一人も神様との深い絆において存在しているということであります。ここで聖書は、人間は自分一人で生きている、その命も人生も彼一人のものである、そういう考えを退けるわけです。そうではなくて、全ての被造物の主は作り主なる神であります。そして全ての被造物はこの神の主権のもとに置かれているわけです。そのことを確かめつつ、私たちは誤解をしないようにしたいのです。神が作り主であられ、それゆえに神が全ての被造物の主権者であられる、このことは確かです。このことは改革信仰においても大変強調されることです。けれども、そこで生まれた作り主と被造物との関係は決して支配と非支配という関係ではありません。作り主は被造物を有無を言わせない仕方で支配するということではありません。神は決して先制君主ではありません。そうではなく、たとえ神様が天地を創造されなかったとしても、永遠から永遠に生きておられ、存在しておられるお方でありますから、ご自身において、その三位一体の交わりにおいて満ち足りておられる方ですから、 特に創造ということは自然的なことではなかったわけです。それにもかかわらず天地を作られたというのは、自らお作りになった者たち、自らの手で命をお与えになった者たちと愛の交わりを築いて共に喜ばれる、また楽しまれる、そのためであったわけです。父子聖霊なる神はその三位一体の交わりにおいて完全なる愛の喜びに生きておられます。神様は未造物たちをこの三位一体の愛の交わりに引き入れ、招き入れて、ご自身から来る命の喜びに生きるようにされるために創造の御業をなさったわけです。つまり初めに神は天地を創造された。この聖書全巻の最初の御言葉は未造物に対する神様の愛の宣言であります。いわばラブレターであるわけです。私たちは神様の愛というと真っ先にイエス・キリストの愛の御業のことを思い起こすかもしれません。天地創造の御業についてはその折にもしかすると思い出さないかもしれません。しかし一人子イエス・キリストを十字架に死なせるほどに私たちを愛された神と、初めに天地万物を創造された神は言うまでもなく同じ神です。創造の神は愛の神であること、そのことをわきまえることが天地創造を信じる信仰において決定的に重要であるということを覚えておりたいのです。で、そのことを知れば創造主と被造物とが深い結びつきの中にあるということが私たちにとっていかに心強いことであるかが分かってきます。もし創造主が独裁者、先制君主のような存在であるとすれば、創造主と被造物である私たちとが深く結びついていることは恐怖以外の何物でもありません。けれども創造の神は愛の神であります。そして私たちのことを誰よりも知っておられる、常に折にかなった助けと配慮の御手を差し伸べてくださる父なる神です。あるいは羊のために命を捨てる良い羊飼いです。この方イエス・キリストの父なる神が私たちの作り主であられるとすれば、私たちに不安はありません。この父なる神に全幅の信頼を置いて各々の人生を生きることができるということです。3年前に岡田稔先生の神学の理解についての書物を書きました。その岡田稔の神学という副題は神の主権と恩恵に生きた神学者というふうにつけました。これは岡田先生の神学の理解ということだけでなくて改革神学の理解だと思いますが、一方で神の主権ということを強調します。被造物に対する神の主権です。ただそれだけではなくて神の恩恵に生きるということ、恵みに生きるということが伴うのです。なぜならばその主権者である、すべての被造物に対して主権者であられる神は恩恵の神であられるからです。ということはその方の主権を歌う、掲げるということは絶対的な恩寵の中を生きるということです。そのことが分かれば創造と贖いの御業がまさしく深くつながっているということが理解されてくると思います。この創世記の一章には神様が作られたものを良しとされたと、お作りになったものをご覧になると極めて良かったと、そういう表現が繰り返し出てきます。神は良き方であるので、神の御手によって作られたものが極めて良かったということ、それは当然のことです。けれども古代のキリスト教の異端思想グノーシスという思想がありましたが、グノーシスはこの良き創造を否定しました。つまり神は悪しき神であって、神が作ったこの世界も汚れた世界である、したがって救いとはこの汚れた世界から抜け出すこと、 霊の世界へと飛翔することである、そのように言ったわけです。こういう考えのことを霊肉二元論と言いますが、実はこのグノーシス的な霊肉二元論の考えが今に至るまでキリスト教会の中にも影響を及ぼし続けています。聖書的ではない禁欲主義といったものがそこから出てきます。私たちはこの考えは退けなければならないわけです。確かにこの世界は汚されたわけですが、それは人間の罪によってでありまして、初めから神が世界を悪しきものとして創造されたのではないのです。神が世界を作られた時に世界は極めて良かったのです。私たちの一人一人も神の良き作品として作られたわけです。初めに神は天地を創造された。これは良い知らせ以外の何物でもありません。この御言葉そのものがもう福音であると言って良いわけです。そしてこの御言葉は現代を生きる私たちにも、人間が幸いに生きる道はここにあるということを語り続けています。2節に地は混沌であってとありますが、現代社会もまた混沌の中にあります。それは神の手を自ら離れ去る罪により、この世界が秩序を失ったということです。世界と人間とがもう一度生きるべき道を見出し、生きるべき秩序を取り戻す道はこの創造主に立ち返っていくところにあります。その意味で神が天地を作られたという知らせは、悲しみに沈み虚しさに襲われ、希望を失い争いに明け暮れる全ての作られた者たちがもう一度命と幸いの秩序を回復される、そうした道筋を鮮やかに指し示している、そのように思います。祈ります。はじめに神は天地を創造されたという御言葉は、この世界全体の基盤であり、また私たち一人一人の命と存在の基盤でもあります。ここに立ち返ることによって、あなたの福音の道を確かな仕方で教え示されていくことができますように、またあなたがしつらえてくださった命の道を、世界の創造の御業の中で世界がどのようにあるべきか、そのことをも教えられつつ、確かな仕方で踏みしめていくことができるように私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。